皆さんこんにちは。 e スポーツラジオカッコカリ第2回お送りするのはソータと
ニャンチューです。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
e スポーツラジオカッコカリでは e スポーツ業界に潜む YouTube ユニット昼飯ゲーミングの2人が最新のゲームトピックスとともに e スポーツ業界に一言物申すという番組です。の前にニャンチューさん、ちょっと聞いてください。
はい。
ブラックオプス4あるじゃないですか。コールオブデューティーブラックオプス4、はい、あれにバトルロイヤルモードありますよね。ブラックアウト
ありますね。
この間ようやく、はい、なんと、はい、1位取りました。
おお、ソロですか？
いや、まあ別にそれは良くないですか？何で取っても良くないですか？勝ちは勝ちじゃないですか。い
やいや、ソロですか？
あ、スクワッドですね。4人でやるモードです。おお、
それは小判ザメだったということですね。
いや違いますよ、僕めちゃくちゃキルしましたからね。味方に隠れてですけど。
もうチームプレーということ
で。そうそうそう。勝ちは勝ちですから。
僕はちなみに、はい。まだ全くありません。
いや、僕、にゃんちゅうさんとやってる時、一回も勝てなかった
じゃ
ない
ですか。人のせいみたいに言ってもらっていいですか。
まあまあまあ、そんな二人ですけども、はい。はい。早速、ニューストピックの方、紹介していきたいと思います、
はい。お願いします。
ちょうどですね、はい。今話題にしたコールオブデューティーの話題から、
お
紹介したいなと思います。
うまいな。
はい。マウンテンデュー CWL 並びにオプティックゲーミングとパートナー契約締結、新製品ゲームフューエルのプロモーションを行う。CWL ってあれですね、コールオブデューティーのワールドリーグですかね、
はい、
とオプティックゲーミングもコールオブデューティーの、うん、CWL で非常に有名なチームですよね、はい、ゲーム内スキンが出てたりとかもするぐらいの有名チームなので、マウンテンデューなかなかやるなという感じですけど、ちなみにマウンテンデュー結構昔からコールオブデューティーとタイアップしてます。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。今までは別に e スポーツっていう文脈じゃなかったんですけど、多分製品とタイアップして、はいはい、マウンテンデュー買うとコールオブデューティーのポイントもらえるとかなんですかね。ちょっと僕キャンペーン内容までは知らないんですけど、いろいろタイアップはしてたみたいです。
すでにそんなのあったんですね、は
い、
うーん、
つながりがあっていよいよ e スポーツの方に来たという形ですね、
は
い、
ちなみにこの新製品のゲームフューエルって、
フューエル、はい、
フューエルってこれは意味としては
ゲーム燃料ですね。
あ、本当にゲーマー向けのエナジードリンクってことですか？
そうですね。
うーん、日本発売あるんかな。
我々が持ってきましょう。
代理店みたいなことやってましたっけ？
できます。はい、
まあこれはちょっと一回飲んでこの配信内でも、
そうですね、
レビューしてみたいなって。
昼飯ゲーミングですからね。
そうです、
昼飯がエナジードリンクでもまあおかしくはない。
忙しいからね。
そうですね、
はい、
はい。では次のトピックいきたいと思います。
はい。
英国の子供を対象にした調査でですね、
はい、
13から15歳の層では実は男子よりも女子の方が e スポーツに関心を示しているということが判明しました。 e スポーツに関心を示しているっていうのをですね、
はい、
e スポーツタイトルをプレイしているだとか e スポーツの試合を観戦しているだとかといった率が女子の方が高かったと、
うーん、
いうことですね。ちなみにプレイに関してはやっぱり PC よりもコンソールの方が強かったということですね。
はいはいはい。まあプレイしやすいっていうのもありますから、ね、
基本的にオーバーウォッチだったりコールオブデューティーだったり、
はい、
コンソールでよく流行ってるやつが人気だったということです。
うん、
これでも結構意外な調査結果ですよね。
確かに。これ何が違うんでしょうね。日本で多分調査したらまあ男子の方が多いのはまあ明確じゃないですか。
そうですね。
どういうその文化の違いがあるのかなっていうのは気になりますね。
日本ってやっぱりスマートフォンでゲームやる方が多いとかあるんですかね。
まあ、今はそうですけど、でもスマホゲームが流行る前から基本的にやっぱり男の子の方が触ってた
よ、ね、すごい文化的な話をすると日本って比較的男の子はこう女の子はこうみたいなイメージが結構強いじゃないですか。ランドセル黒は男子みたいなね、赤は女の子みたいな。
プリキュア見てたら男子なんかバカにされるみたいなね。
僕見てましたけど
僕はちょっと見てましたけど
そういうちょっと文化的な違いももしかしたらあるのかもしれないですけど、それが単に向こうではいろいろとね FIFA があったりとかもしますから、ね、
はいはい、
サッカーゲームもやっぱり人気みたいなので、
うん、
そういう男女別に分け隔てなくできる、
うん、
ゲームっていうのが増えてきたからこういう風になってるのかなと。特にオーバーウォッチなんかキャラクター可愛いですからね。
確かにね、見た目は、うん、女子がすごく好きそうな見た目をしてる、うんうんうん、
日本にもこの波来るといいですけどね、
ま、LJL とかの観戦は現場にいる人はすごい女の子が多いイメージですね。
あ、リーグオブレジェンドのジャパンリーグですね。
そうですね、はい、
まあ、なるほどなるほど。
それはおそらくですけど、あのプレイヤーがプロプレイヤーの子が男の子っていうのがあるので、はいはいはいはい、
あ、そのファンの方
が、まあ、そう、女性ファンがつきやすいっていう仕組みになってると思うんですけど、うんうん、
もしかするとイギリスでもそういったインフルエンサーの方が男性の方が多くて、じゃあ私もやってみようかなっていう女性ファンがもしかしたら多いのかもしれないですね、
うん、そうかもしれないですね、
はい、
うん、
なるほど。では次のトピックスいきます、
はい、
MMA 総合格闘技のプロ選手が格闘ゲームで戦う e スポーツリーグ、
はい、
e ファイティングリーグがローンチだ。これさすが MMA のプロ選手だけあってですね、
はいはい、
世界一の e スポーツリーグを目指すとサイトに書いてました。
言うよね言うよね。
どうですか。
いや全然そのやってることは悪くないと思うんですけど、
はいはいはい、
いわゆるゲームを専業でやってる選手と兼業でやってる選手では、
はいはいはい、
やっぱり差が出てくるとは思うので、うん、なかなか現実的なところではしんどいところかなって思いつつ、まあ、この取り組みで思うのは、e スポーツが流行ってきていろんな大会が開かれたり、はいはい、こうあるイベントがあったりするんですけど、やっぱりまだ e スポーツがこう他の、エンターテインメントの人たちのが扱う一つのコンテンツでしかない状態で、
はいはいはい、
e スポーツ自体が人々を魅了するエンターテインメントってところまではまあ、まだ至ってないっていうのがこう、まあ、この活動でも見えてくるかな、見えてるかなっていうところで、まあ、この、まあ、課題というか問題についてはまたおいおい話してみたいなと思います。
なるほど。だからこれもいつかテーマで取り上げていきたいなという感じで、
うん、そうですね、
はい、分かりました、
はい、
では次トピックスいきます、
はい、
ドイツヘッセン州の政治家、 e スポーツという単語を抹消すべきと発言。
お、
指を動かしているだけでスポーツとは言えない、公正なルールとかはなくてアメリカ企業が決めたルールに従っているだけ。
お、
ゲーミングには確かに価値はあるけどもスポーツには本来教育と健康が伴っているべきだなどなど発言したそうです。
なかなかあの表現的には過激ですね。
そうですねこれ日本で言ったらめちゃくちゃ怒られるやろうなっていう
まあ、絶対怒られますよね。ただまあ最後にゲーミングには確かに価値があるって言ってるんで、はいはい、そのゲームに対する評価はあるけれども、
そうですね、
まあ、このネーミングの仕方とかには不満があるっていうことなんですよね。
やっぱり e スポーツをスポーツって扱うのはどうなのっていうところにやっぱり疑問があるそうで、うんうん、この政治家ですね、一応スポーツ省みたいなのが、まあ、州ごとにある省庁なんですけど、
はいはい
はい、スポーツ担当の部署の一応大臣といいますかトップの人で、
うんうんうん、
我々がスポーツをしてるのはゲームのためではないと。
まあ、日本でいうスポーツ庁の人がそういう発言をしてるってことなんですね。
そうですね、
うん、
というようなちょっと悲しいような、
うん、
でも耳を傾けておいた方がいいような、
そうですね、
ニュースですね、うん、はい、というニュースを紹介したところでですね、
はい、
今回おあつらえ向きのテーマを用意しております。
おあつらえ向きのテーマ、
はい、
はい、
今回のテーマはですね、
はい、
e スポーツってスポーツなの？
出た
出たとは、
出た、
その心は。
いやもうこういうタイトルはすごく出てくるじゃないですか。
出てきますね。
出てきます、
はい、
もう e スポーツ触ってたら絶対出てくるディスカッションテーマであるし、記事のタイトルであるし、
はい、
感じではあります。
でもこういうニュースがあったので
一旦 ね、はい、
一旦ねこれちょっと触っておいて損はないかなと思いますので、
はい、改めてね、はい、僕らも考えるきっかけに、はい、
まあ、そもそも、
はい、
スポーツって何ぞやっていうところをですね、
そうですよね、
そこからねまず明らかにしたいなと思うんですけど、うん、
はい、
それの参考にしたいものがですね、
はい、
日本のスポーツ基本法という
ありますね、
ございましてですね、
はい、
こちらでスポーツの説明がされてます。ちょっと読み上げますね、はい、スポーツは心身の健全な発達、健康および体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自立心その他の精神の寛容などのために 個人または集団で行われる運動競技、その他の身体活動と言われております、
うん、今のがあの条文の抜粋ですね。
そうですね、本当に条文の一番最初に書いてあることですね、うんう
ん
う
ん、はい。
でこれを見るとやっぱり一番最初に心身の健全な発達ってあるので、はい、やっぱり体のことも言われてると、
うん、
っていうような、これを文面通り受け取れば確かにちょっと e スポーツはスポーツの定義からそれるのかなっていうような感じはしますね、
うん、今言った条文の全部の要素は満たせないなって感じですね、はい、いくつかの要素は満たせるかもって思いますけど、
うんうんうん
うん、うん、心身の健全な発達、健康および体力の増進、
はい、
で最後の方に運動競技その他の身体競技で身体活動でありっていうところからすると、まあ確かにちょっと微妙かなっていう、うん、
確かにちょっとそうですね、うん、そういった定義を本当に額面通りにこう当てはめていくのであれば、うん、ちょっとスポーツって定義がそれちゃうかなという気はするんですが、
うん、
とはいえとはいえ、
とはいえ、
じゃあいわゆるスポーツって呼ばれてるやつが全部それ満たしてんのって言われると、
そうですね、
例えばスポーツやりすぎて怪我する場合とかね、
はいはい、
逆に健康を損なってしまう場合とかも、
うん、
ちょっと行き過ぎた例で言うとあるわけで、
うん、
そういったところで言うと多少ちょっとこの定義から外れていても、
そうですね、
スポーツらしいものはあるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、
オリンピックで採用されてる射撃とかも、
はいはいはい、
スポーツなんかって言われたら微妙な類だと思いますけどね。
指先ですもんね、あれも。
構えて集中して指先で打つっていう行動をしてるだけなんで、
はいはいはい、
ゲームで指を動かしてるのとそんなに変わるかって言われたら、うん、まあ正直そこは変わらないかなっていう。
なんならバーチャル内で射撃してるゲームもありますからね。
ありますから、ね、ほぼ一緒かな。
ほぼ一緒ですね、はい。こんなこと言ってちょっと射撃協会とかの人めっちゃ怒られそうですけど
いや批判してるわけではなくて冷静な目で見たら別にその e スポーツと他のスポーツでめちゃめちゃ大差があるわけじゃないなっていう気はするんですけど、まあ定義次第かなって感じですよね、ここは。
はい、まあ、こういうちょっとスポーツの定義を明らかにした上でですね、
はい、
じゃあ e スポーツって実際どういう意味で扱われてるのかなっていうところをちょっと見ていきたいんですけど、
はい、
この e スポーツっていう言葉ってそれに関わる立場によって全然意味というか捉え方が違うかなと思うんですけど、
うんうんうん、
具体的に挙げると古参プレイヤー、
はい、
と新規プレイヤー、
はい、
あと企業ですね、
はいはい、
であと国、
うん、
役所だったり国だったり、
はい、
っていうので大まかに分けて4つぐらい、
はい、
で全然ちょっと捉え方が違うのかなと思うんですけど、まず古参プレイヤーからすると、
はい、
実際僕よりもにゃんちゅうさんの方が古参プレイヤーの方と話す機会多いと思うんですけど、
そうですね、
どうですか e スポーツって、
選手によって少し分かれますけど、
はいはいはい、
古参プレイヤー大枠はいや別に僕らスポーツやと思ってないんでっていう人めっちゃ多いです、う
ん、一番活躍してる世代が
そうですね、うん、
それを言っちゃうと
そこそこ年齢いってる昔からいる選手たちはそんな風な印象を受けますね、プレイヤーたちは。
うんうんうん、
なんかずっと自分らが好きでやってきたゲーセンでやってきたゲームがこう今 e スポーツって取り上げられてるけども、
うんうんうん、
自分たちとしては特別視してるわけではなくてゲームをやってるつもりだ、
うんうんうん、
あんまりスポーツって意識したことはないっていう意見の方が多いかなっていう印象を受けますね。
確かに僕もインタビューとかで選手の方とお話しさせていただくことあるんですけど、スポーツをやってるってよりは単に好きなゲームをやってるだけですっていう方の方が多くて、
うん、
で今そういう e スポーツの一環として活動してます、こういうふうにいろいろ発信してますっていうのも e スポーツを発展させたいってよりはこうゲーム好きなゲームをして生活ができるっていう環境を次の人たちにつないでいってあげたいっていう方が非常に多い印象、はい、なんですよね。だからスポーツとして発展させたいみたいな方ってあんまり見かけないような気がしますね、うん、プレイヤーだと、
はい、
では次、
はい、
新規プレイヤーはどうですか。これもにゃんちゅうさん結構多いかなと思うんですけど、関わる機会は、
うん、やっぱり若い子たち、
はいはい、
それからまあ自分はそんなにプレイしないけど観戦するような、まあ、ライトユーザーの人たちの話を聞くと、はいはいはい、わりかしその e スポーツっていう言葉には賛成派が多いと思っていて、 e スポーツを盛り上げたいとか、
はいはい、
こう自分たちは e スポーツってものを真剣に取り組んでるんだみたいな言い方の方が多いかなっていう印象を受けますね、
うんうんうん、
だいい意味で e スポーツっていう言葉を捉えてて、
はい、
こう前向きに進めていこうっていうニュアンスの言い方なのかな、
うんうん、確かに正直我々若い身じゃないですか。
若いですね若いです。
にゃんちゅさんちょっとどうか分かんないですけど、我々若いので若い人からするとスポーツって別に健康促進のためにやってるわけじゃないっていう面もちょっとないですか。
まあ確かにそうですね、まあ、
いや病気になりたくないからテニスしようみたいな考えってあんまり僕ら
ある程度の年齢いってくるとね
じゃないですか、
はい、
だから正直 e スポーツとかスポーツって言われると楽しいからやる、うん、勝ちたいからやるとかっていう方が先行してるイメージがあるので、割と若い層にとってはスポーツっていう単語も自然に受け入れられるのかなっていう気はちょっとするんですね。
僕もテニスやるんですけど、
はいはいはい、
最近確かにこう運動不足解消のためにっていう意味も出てきましたけど、もともとずっとやってた時って自分が好きで楽しいからやってたことなんで、なんかそれに対する、
うん、
なんて言うでしょう、こだわりみたいな特別ないですよね、うん、好きだからやってるし。
それこそ今ね高校生だったり18、9とかの子が e スポーツプレイヤーになったりしてるじゃないです か、うん、だからそういうのを考えるとやっぱその世代の子たちってスポーツに対してそんなね健康かとか言われてもうんっていう気はちょっと、
ね、そりゃそうですよね、
はい
はい、
じゃあ企業はどうかな、うん、まあ、企業もちょっと細かく分けると、
はい、
多分メーカーさんパブリッシャーさんとその他企業、
はい、まあ、ざっくり言うと
そうかもしれない、ね、前回のポッドキャスト聞いてくださった方はエンデミック企業とねノンエンデミックと、
はい
はい、これちゃんと復習してくださいね、わからなかった方あると思うんですけど、
はい、
メーカーパブリッシャーさんたちどうでしょう、うん、
まあ、メーカーパブリッシャーさんたちは現状の e スポーツっていう言葉は自分たちのゲームが売れるようにするための反則施策の言葉として、
はい、
まあ、認識してるかなっていうのが現状ですね、うん、やっぱりパブリッシャーさんとかは自分たちのゲームが売れることが、まあ、企業の活動のメインになっているので、うん、そのために e スポーツでゲームコミュニティとかゲームのシーンが盛り上がれば、まあ、たくさんソフトが売れるので、
うん、
そのために e スポーツっていう言葉を使っているし、自分たちとしてもそういうふうに捉えてるんじゃないかなって思います。
なるほどなるほど。特に最近ソフトを1本売って売り切りってよりは1本売ってからその後ダウンロードコンテンツ買わしたりだとか、ちょっといろいろ議論ありますけどガチャをやらせたりだとか、
はいはいはい、
スキンをね買ったりだとか、うん、いろいろあると思うんで、やっぱり e スポーツを進めてるメーカーが、メーカーパブリッシャーさんが e スポーツを進めてるのって、
はい、
1本買ってもらった後に持続的にちゃんと遊んでもらえるように、うん、そういったコミュニティの醸成というかファン数の醸成みたいなところも目指してやられてるのかなっていう印象ですね、
うんうん、はい、
ではそうでない企業の方々、前回のポッドキャストでも出てきましたけど、例えばあ e スポーツいいねみたいな方々って僕ちょっと個人的に個人的な肌感ですけど、
はい、
そういう企業はこんな深く e スポーツはスポーツかなとか考えてないんじゃないかなっていう気は、
うん、
なんか盛り上がってるから捕まっとくかっていう気はするんですけど、
言い方悪いですけど基本的にはそうかなって思います
やっぱそうなんです ね、
まあ、ね、どの企業さんも新しいことをやっていかないといけないっていうのは必ずあると思うっていうのが一つと、
はい、
まあ、もう一つはその e スポーツっていうパワーワードが、まあ、ニュースだったりで、はい、いわゆるその企業の人が読むニュースにそのワードが出てくるようになったので、なんで注目して新しいワードで人が動かせそうってなって、うんうん、期待できるコンテンツっていう風にざっくり捉えてるんかなっていう認識ではいますね。内容がどうこう、スポーツがどうこうっていうよりは若い人が捕まえられるんだとか、
はい、
こう、これから成長してすげえ事業になりそうなんだみたいな認識で捉えてる、ざっくりと捉えてるのかなという。
正直企業って、
はい、
お金儲かればいいわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、
本来の目的はね、
はい、
企業になってるって利益を上げるためにやってるわけじゃないですか。だから正直そういう団体からすると 別にいやスポーツの定義からそれてますよ、じゃあこれで金を稼ぐのはちょっとなみたいにはなんないですよね。
まあそれはそうですね、
もちろん、
うん、
はい。では、
はい、
利益とかじゃなくて、
はい、
国はどうなの、
うん、
国とか地方自治体とか、
はいはいはい、
最近 e スポーツいうところも結構増えました。
はい、2つに分かれると思ってて、
はい、
1つはその e スポーツっていうネーミングだけで、いやゲームはスポーツじゃないやろっていう否定される方もかなりいると思います、正直なところ、はいはいはい、いわゆるそういう、まあ、お役所さんだったりで、うん、こう働いてる方って上の方、まあ、企業さんもそうですけど結構年齢層が上で、
うんうんうん、
どっちかというと企業さんよりは新しいことに挑戦しづらい体質ではあると思うので、
はいはい、
まあ、そういう考え方がわりかし多いのかなっていう気はしてます。でもう一つのパターンとしては、地方自治体とか、まあ、いろんな地域がこう自分たちの地域を盛り上げたい、盛り上げなければっていうふうにやっぱりどうしてもなってるので、まあ、少子高齢化も含め、
はい、
都市部に人が集まっちゃって地域の方は過疎化が進む、盛り上がってこない、どうしようってなってるので、それぞれの地域が何か新しいことをやって盛り上げないといけない、その盛り上げる材料は何かないだろうかっていうことを考えてるときに e スポーツっていう単語が流れてきて、良さそうやんけ、新しいもんやからやろうぜっていうノリかな。
なるほどね。
なんかノリかなって言ったらすごく言い方悪いですけど、まあ新しいことに取り組みたいための、
はいはいはい、
まあ、一つのいい材料なんじゃないかなっていうふうに認識してます。
e スポーツやっぱりさっきもちょっと言いましたけど、若い人食いつくコンテンツではありますから ね、
そ う、 ですね。
そういう意味では地方自治体の方からすれば願ったり叶ったりのコンテンツなのかなっていう気はしますけどね、
はい、
うんうんうん、特にこれ e スポーツって最悪ゲーム機とモニターがあればできますからね、
はい、できますわりかし最初の方で地域でやった e スポーツ大会議論を読んだやつもありましたありましたよ。なんかラグがすげえぞっつって、
ゲームやらせとけばいいんでしょみたいな考えとこからね、
ありましたよ。
そういうのを踏んでこう徐々に成長していくもんですから。
そうそう、
はい、
プロジェクターで格ゲーやらすとかね
このなんでそれやらしたらあかんのっていう話についてこれない方、我々に DM ください。おいしいご飯を連れて、おいしいご飯に連れて行ってください。
いやちょっと調べたらそれは分かります。
いや調べないでください
ちょっとそれましたけど、
はい、話まあ、そういういろいろね、立場によって、ね、うん、e スポーツの見方って違うかなと思いますけど、
そうなんですよ
ね、まあでもどの立場からしても e スポーツってね、いいコンテンツなんじゃないかなと、
うん、新しいことでもあるし、はい、こう自分たちがリーチできなかった新しい人たちを捕まえられるっていうね、うん、コンテンツでもあるので、全然ネガティブな印象を持つ必要はないと思うんですけどね、うんうんうん、まあ、ネーミングについてはまあまあ確かにね、
そうですね、うん、名前に捉えられすぎず、
そうそう、
こういうふうに
本質をね議論していきまし
ょう、利益とかね、
そうそう
はい、ただまあ e スポーツっていう名前であることのメリットとかもあると思うんですよ、
はい、
まあ、デメリットももちろんあると思うんですけど、うん、はいはい、それちょっとさらっとお話ししたいなと思うんですけど、
うんうんうん、
メリットズバリ何ですか。
いや僕が思うメリットはスポーツっていう印象の良さだったり、スポーツっていう文脈を持ってこれるっていう日本の偉い人のこう戦略が大きいかなって正直思います。
なるほど。 e スポーツってそもそも多分日本発祥ではないと思うんですけど。
あ、それはそうですね。
でも世界的にもやっぱりその e スポーツがこう勃発したというか、好奇というかその出だしのところではやっぱりそういうイメージいいからつけちゃおうみたいな戦略ももしかしたら
なくはないと思います。そのスポーツと変わらぬほどのこうなんて言うんでしょう、ドラマがあったり、
はいはいはいはい、
こう感動があったり興奮があったりするっていう意味でも多分つけたと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱスポーツっていう文脈を使うことによってこう手繰り寄せられるものって結構増えると思うので、
はい、
例えばまあ、この前ニュースで出ましたけど、
はいはい、
あのオリンピックの話とかね、まあ、残念ながらパリでは採用は延期されてしまって、
うんうんうん、
まだ分かんないですけどオリンピックの話だったり、
はい、
あとは ゲームっていうと、まあ、印象日本でいうと特に印象がそんなに良くなかったのを、はいはい、e スポーツっていう言い方で例えばスポーツマンシップにのっとってチームで協力して勝ちを目指してるんですよみたいな言い方をすると、まあ、説明の文脈的には全然違うと思うんですよね。
なるほどなるほど。
っていうこうなんて言うんでしょう印象を良くするためのこう言葉遣いなのかなっていう気はします。ほうほうほう本当に最初につけた人は僕は分からないんでどんな印象あの使い付け方をしたか分からないんですけど今の日本の使い方としてはそういうメリットが生まれてるんかなって気はしています。
うんうんうん、ISF って国際 e スポーツ連盟の世界大会が
ありましたね。
台湾であったんですよ、はいはいね、で僕それの配信とかも見てたんですけど、
はい、
37か40カ国ぐらいの
国がですね、そうですね
入場式旗持ってね
うん、
スラーッと並んでるとこ見て、うんうんうん、ゲームではありますゲームの大会ではありますけど、はい、やっぱああいう風に国を背負って出れるようになるっていうか、
うん、
それをやっても別におかしくないぐらいの競技性があるっていう意味では僕は個人的にはあこれスポーツやなやっぱりっていう風に改めて腑に落ちた出来事でもあったんですけど、
はい
はい、そういうねスポーツマンシップにのっとってみたいな先生もありました、う
ん、はいはい
っていうのもあって確かにイメージは良くなりますよ。
そうすごいいいイメージだと思います。
そういう世界的に認められるようになるっていうのもありますしもっと狭いところで言うと例えば選手とかが親にね、
はい、
俺ゲームで食ってくってよりは、
はい、
e スポーツっていう業界があって、はい、みたいな説明を、ね、した上で、はい、なんかこういう風にして俺は e スポーツ選手としてやってい くんだよみたいな説明って、まあ、ゲームで生きていくよりは説得力はあるのかなと思うんですけど ね
現状ではその通りだと思います、
はい、そういうプラスのイメージがつくっていうのは一つ、
はい、
では、
はい、
逆にデメリットってズバリ
正直私が一番思うところは、
はい、
この e スポーツっていうネーミングの仕方によって、
はい、
最初にその言葉を聞いた人がえそれスポーツなのって止まっちゃって本質に行き着かないことがほとんどかなっていうのがデメリットだと思ってます。最近、まあ、テレビ番組でも e スポーツっていう言葉がたくさん取り上げられて、
はい、
どっちかというとあの e スポーツって何っていう感じの内容で取り上げられてたと思うんですけどこうニュース形式だとそのまま流れちゃうんですけど、
はいはい、
いわゆるなんだワイドショーみたいなところで取り上げられるとえそれって e スポーツなんみたいなゲストの方からそういう質問が出たりして全然こう e スポーツ自体の楽しさとか何がすごいのとかそういう本質のところに行き着かなくてそれもったいないなって思いますね。
うん僕もたまにテレビ番組見るんですけど、
はい、
毎回確かに e スポーツってスポーツなのみたいなのを司会者が言ってでいろいろ VTR が流れた後に、
はい、
いやこれはスポーツだねっていう
、はい、
流れが非常に多い気
は、はい、多いです
するんですよね、
うん、
言ったらエクストリームスポーツとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ああいうスポーツを紹介してこんなスポーツあるんですかへえ楽しいですねで終わっちゃってるっていうのがちょっと
うーん
現状あるのかなという感じはしますよね、
はいはいうん
これちなみににゃんちゅうさん的には、
はい、
そういうところの議論じゃなくてじゃあ逆にどういう番組というかもっとこういう取り上げ方してほしいみたいな
あります。なるほど、まあ、僕的にはこの僕が思う e スポーツの一番 その魅力っていうのはさっき一言言ったんですけどノンフィクションドラマノンフィクションエンターテイメントっていうところが一番の魅力だと思ってるので、うんその大会で起こるドラマだったりとかを、はいはいまあ、一般の方が分かるようにちょっとドラマ仕立てというかそういうような形で見せてあげるとあこの人たちこんなに真剣に取り組んでて現場でこんなドラマが起こってこんなにおもろいもんなんやっていうのが伝わるといいのかなって気はしてますね。だから過去に見たことあるのはドキュメントで、うん、あの LOL のチームを追ってこう主役の方を追いながらライバルとの関係がこうでこう練習はこう進めていって最後の本番に臨んで実はこうなりましたみたいなんですごいこうそこに生まれる本当にノンフィクションのドラマが人の心を動かすんだみたいなところが番組で伝わるようになっててすごいそれはいいなと思った形でしたね。
なるほどなるほど確かにテレビ番組で例えばですけど ゴルフとか、
はい、
野球とかサッカーとかでそれぞれのスポーツの番組って結構あるしそれなりに面白いと思うんですよね、
はい、
そのスポーツ好きだったら、
うんうん、
でもスポーツ全般に対しての番組ってそんなにないと思うんです、
はい、
ざっくりしすぎてるじゃないですか。
そうですね、それはそうだと思います。
それと一緒なんですよね、うん、e スポーツの番組って言っちゃうことって、
はいはいはい、
本来は
そうなんですよね。
僕あのライター編集をやっておりますもので、
はいはい、
よく言われるんですけど、
うん、
君 e スポーツ詳しいでしょって、
はいはい、
よく言われるんですね、
はい、
で僕はコールオブデューティーとか、
はい、
カウンターストライクとか FPS 系は知ってますけど、
はい、
格闘ゲームとかはちょっと知識浅いですって言っても、
は
い、
い
やでも e スポーツだから分かるでしょみたいなことを言われるんですね。そういう意味ではいやそれって普通に考えれば例えば野球の記者にえ同じスポーツなんだからボブスレー分かるでしょみたいなのと似たような感じなんですよ ね、
そうですね
本来は、
はい、本来はそうです、は
い、そういう捉え方をしてくれてないまだみんなしてくれてないのかなっていう感じはしますね、うんうんうんうん、
はい
はい、まあ、なんかいろいろそういうデメリットがあるなというところで、
はい、
その上でお互いこの e スポーツってそもそもスポーツなの問題に対して意見を述べていきたいなと思うんですけど、
はい、
どうですかニャンチューさん。
まあ、僕自身はこの e スポーツのネーミングとかスポーツなのかっていう議論はすごい不毛な議論だと思ってるので、
はい、
考える必要がないと思ってます。まあ、最初に e スポーツっていう名前を付けた人がいるんで今 e スポーツで進行してますけど、
はい、
別に名前が変わるって言われたら別にそれでもいいし、
うん、
e スポーツのままでもいいです。思ってるのはさっき言ったように e スポーツの魅力ノンフィクションドラマが生まれるっていうところが一番魅力だと思ってるので、
はいはい、
基本的には名前にこだわってないです。なんで名前変えたいっていう人がいるんだったら変えればいい変えたくないっていう人がいるんだったら変えなければいい、
はい、
っていうのが率直なところで、加えて言うならもう正直 e スポーツっていう言葉はそろそろ飛び越えてそれぞれのゲームタイトル、
うん、
競技のところの名前に行き着いてほしい、
うんうんうん、
っていうところが僕の意見ですね。
なるほど。では僕の超ミーハーな意見ですけど、
はい、
どっちでもいい。
こんだけ長く話してきたの
に。でも本当に一個人としては、
はい、
本当どっちでもいいんですよ、
はいはい、
スポーツだろうがスポーツなかろうが楽しいものは楽しいし、
はい、
名前が、まあ、にゃんちゅうさんの意見とほぼ一緒ですけど、
うんうんうん、
名前変わったところで急に面白くなくなるかって言われると絶対そんなことないので、
はい、
正直どっちでもいい、
はい、
大人の方とか
はい、
いろいろなステークホルダーの方々が満足されるのであれば何でもいいんじゃないかなっていう、
はいはい、
っていうのが一点、
はい、
とあとこれ僕が超 SF 好き SF 映画好きだから言うんですけど、
はい、
スポーツと e スポーツの境目って今後すごいなくなっていくと思うんですね。
うん、
っていうのも、
はい、
今でもありますけど VR の e スポーツとかも出てきてるじゃないですか、
はいはいはい、
VR リーグみたいなのもありますし、
うんうん、ありますね。
あれって、まあ、さっきのドイツの人の話じゃないですけど指先を動かすから、
はい、
もう全身を使ってスポーツするに変わってきてるじゃないですか、
うん、
でそんだけ全身使ってればさすがにこのドイツの人も、
はいはい、
うん、まあ、こんだけ体を動かしてたらスポーツだねって言わざるを得ないぐらい動くじゃないですか、
はいはい、
っていうのも考えると、うん、今は確かに指先しか使ってないコントローラーでしか操作できない ゲームが多いですけど、
はい、
そのうちそういうね UI と言いますか、
うん、
が変わってくればどんどんフィジカルスポーツになっていくんじゃないかなと個人的には思います。僕も SF 映画好きとしてはそういう未来が訪れてほしいと思ってるので、
うーん、
待てば解決されるお前は日本人かっていう
先延ばし
先延ばしにするっていう、
時間が解決してくれる、
はい、
なるほど
っていう意見です、
はい、
すいませんミーハーなもので、
いえいえ、
はい、
なんとなく一緒ですけど最後がちょっと違うって感じです、
ね、そうですね、
はい
はい、
ということでこの僕議論については、
はい、
最初テーマ何て言いましたっけ。
e スポーツってスポーツなのですね。
ですよね、
はい、
僕はもうこれをいつも言い換えたくて、
はい、
e スポーツってスポーツなのっていう不毛な議論問題っていう、
お長い
言いたかっただけ最後に言いたかっただけ。
なるほどね。 そもそも e スポーツがスポーツなのかっていう議論じゃなくて、
そうそう、
その議論をすることに対しての議論をしたいってことですね。
そうそうそうそう。もういいやん、人切りやったやんっていう。こんだけ話したけど今日。
でも今回ね、どこぞの偉い方がこれ聞いてるかもしれないので、
お
気づいてくれるかもしれないですよ。
確かに。
そっか、それ不毛だったなって。
そうそうそう。
気づいてくれるかもしれない。我々はそれを祈って、今回はこれぐらいにしたいと思います。
はい。
はい。引き続きあの美味しいご飯だったり、美味しいご飯だったり。
はい、
現生だったり、
はい、
どちらでも僕は後者の方がいいですけど、
最低や、
はい、アウディだったりね、いろいろ回ってますので、
はい
はい、何かあればご一報いただければと思います。
はい、
それでは今日はこの辺で、
はい、また来週も聞いてください。
よろしくお願いします。
バイバイ。